有機農産物が増えすぎると値段が下がってしまうんじゃないかみたいな話をちょっと見かけて、多分ノーですね。生産者価格の方は変化しないと思うんですよ。だけど売り場の方の価格としては下がっていくと、当然物が増えれば、供給するものが増えれば、当然売り場での値段は下がっていくかなとは思うけど、現状の有機農産物って少なすぎなんですよね。まあ卵が先か鶏が先かですけど、供給が少なすぎるから流通が未発達っていうような状況になってて、流通が未発達だからこそ売り場での物流費の占める割合って相当大きいんですよね。現状、例えば葉物をうちが120円で出したとします。1ケース30パック入るとして3600円、それでこれを市場とか持ってくんじゃなくて、お店とかに直接黒猫山田とかの便で送っちゃうんですよ。そうすると関東のお店までチルド便で2500円ぐらいかな。そうすると葉物3600円と30パック3600円と2500円で合計6100円、まあ1パックあたり200円以上になっちゃいますね。これにさらに都会のお店の立地とか、有機扱ってるようなお店ってすごい立地のところにあるし、そこの回転率とかも考えれば相当なマージン足さないとやっていけないと思うんで、そうなれば200円で仕入れた葉物野菜を350円とか400円台、下手すら500円台なんて、そんな値段がついてもおかしくないんじゃないかなと。これ小松菜とかほうれん草なんかの葉物野菜想定しましたけど、一箱あたりに送れる量の少ないキャベツとか大根で考えると、キャベツなんて15玉も送れないですからね。15玉でも同じだけの物流費かかっちゃうんで、黒猫山田の2500円かかっちゃうんで、キャベツ一玉の値段で考えると相当なものになっちゃいます。普通の市場流通、どれくらいの流通コストかかってるのかなっていうのを、ネットの記事程度のデータしかなかったんですけど、ざっと計算してみると、ほうれん草で冬場、キロ単価400円から500円くらいかな、だいたい450円として 200g の袋で90円で、これがスーパーで並んでるのが100円とか、高くても198円、200円台いくともお客さん手出ないですよね。せいぜい90円の2倍から3倍ぐらいの値段に収まってるのかなっていうのが通常の流通。ちなみに市場価格から農協とかがピンハネする、それ良くないんじゃないかみたいな言うけど、絶対そんなことないんですよ。営業コストとか販売を受託してくれてるって考えれば、うちがやってる営業活動、販売活動ですよね。その部分をやってくれると思えば、手数料 3% から 5% ぐらいかな、その程度ってむしろめちゃくちゃ安いんじゃないかなって自分で売ってるうちから見ると思っちゃいますね。有機ジャスは取得した方がいいですかみたいな質問ってよくされて、人それぞれだから知らんってのが答え。それじゃちょっと話なんないんで、もうちょっと一般化してみて考えようかなって今日これを取り上げました。ビジネスモデルにより必要か不要かってのが分かれると思うんですよ。ビジネスモデルって何かっていうと、儲けを出していくための仕組み、それをパターン化した一般化したものですよね。去年佐川さんの農業経営塾受けてて、佐川さんの言葉で言うと勝ちパターンって言ってましたね。さっき僕が言ったような、どうやって勝っていくか、儲け出していくか、そのパターンを、それをパターン化してちゃんと考えようよみたいな話してました。有機農業って一口に言っても、その経営パターンってすごいいろいろあるんですよ。例えば 一番イメージ有機農業でイメージ湧きやすいのが少量多品目の個人宅配やって、野菜セットをセット野菜にして販売する、まあ、これが一番実際人数としても多いし目立つんですよね。ちゃんと消費者に向かって語りかけてるから。でこの次に、まあこれ小松大農園うちがここに当たるんですけど、大量小品目、まあうちはまだ大量っていうようなもんじゃないけど、まあ品目の多品目ではなく品目を絞ったやり方、これは結構一般的な観光農家さんにも野菜農家さんに近いやり方で、観光農家さんでも案外一品目だけっていうんじゃなくて何品目か組み合わせて作ってる方多くて、その形にすごい近いかな。でこの層って消費者から結構隠れてるんですよね。あんまり自分でお客さんに販売したりすることもないんで、インターネットとかでもあんまり出てこないし、ホームページを持たなかったりそれで済んじゃうんで目立たないけど実は結構多いです。まあ、ちゃんとなりわいでやってる層でいうとここが人数的には実は多かったりするんかなと思ってますね。でもう一個がもう単一品目型、個人農家じゃやっぱあんまり多くはないですけど、企業的なところが農業法人なんかでとかあと単一品目を作るような有機農家もあるんですよ。それぞれのパターンでさらにどういう販売をしていくかっていうのが細かく分かれていくと思うんですけど、野菜を誰に売るかですよね。少量多品目であれば当然個人に売っていく、品目を絞って量を増やすようなやり方であればお客さんには、個人のお客さんにはまあちょっと厳しいけど、町の量販店とかちょっとした有機専門の仲卸さんとかそういったところまで狙える範囲になってきて、単一品目でやってる有機農家、農家というかもう法人レベルになれば当然企業と契約したり大手量販店さんと契約したりみたいなやり方になっていくんじゃないですかね。誰に売るかが決まればどういう価格帯かロットでやるか、まあこれは前後逆の場合もありますけど、価格帯とかロットによって誰に売るかが決まってきて、あとマーケティング的な力の入れ具合、この辺も変わってきますよね。少量多品目やってるとこだったらホームページ持って個人のお客さんにガンガンアクセスして、逆に品目絞ってるとあんまり前には出ずに業者さんとやり取りしていくようなやり方が増えて表には出なかったり、そういったパターンをいろいろ考える中で JAS が必要かというまあ選択肢がここでやっと出てくる話なんですよ。なんでビジネスモデルをまだ考えてない段階で JAS が必要かどうかっていうのはまあちょっと答えにくいかなっていうのがまあざっとした結論です。まあとはいえうちで言うと逆で先に有機 JAS 取ったんですよ。何も考えずにとりあえず取って、有機 JAS 持っとけば売れるだろうと、売り場あるだろうと思って取って、まあそれで苦労したんですけど、まあ、先に有機ジャスを取ってその有機ジャスの野菜をどういったところに売っていくか考えていく、そういったまあ逆のやり方もおすすめはしないですけど、まあありますね。まあもうちょっと簡単にいるいらないを分けて考えると、まずいらない場合考えていきましょうか。ジャス必要ないのはまあ個人販売だったり小規模な小売店さんをやったり、生協みたいなまあ、ちっちゃめな生協に売ってみたり、特殊なのが独自基準のある流通業者さん、小売店も含めて有機の場合独自基準って結構あるんですよね。これすごい特殊で、これなかなか観光の方だとイメージ湧かないと思うんですけど、有機ジャス以外にそれぞれの業者さんが独自に決めた基準、こういうものを有機と呼びますっていうような基準を持ってるところが結構多くて、現状の有機市場の現実的な落としどころってここになってるかなって印象ありますね。案外大手であってもこのパターンあったりするんですよ。 独自基準とは言っても実際には有機ジャスに準じた生産方法ってのがほとんどかな。有機ジャスを取ってない生産者にとってはまあメリットのある優しい仕組みかなって思います。ただこれ問題点もあって、消費者にとってすごい分かりにくくなってるんですよね。まあそもそも消費者に分かりにくいから有機ジャスが表示するための基準として有機ジャスができたのに、それにまあ従わずに独自でいろんな基準を作っちゃう。生協とかでありがちなのが、カタログなんかに、野菜のカタログなんかによくあるのが、星マークとか、なんだろう、葉っぱマークとかでよく表現されてるやつ。観光のもので、ちゃんと確認しましたよってのが一つ星。二つついたら、減農薬。減農薬の中でも、5割減とか7割減とかで、星の数が違ったり。そして、無化学肥料だけど、農薬使ってるから、4つ印。あと、ムンムっていう、これ業界用語なんですけど、無農薬無化学肥料をムンムって言うんですよね。これが独自基準の一番上にあったりして。で、これとは別に有機ジャス、有機野菜って表示があったりするんですよね。もう全然わけわかんないじゃないですか。相当詳しい消費者さんじゃないとこれ理解できないかなと。ジャスの意味って、有機ジャスの意味って、記録を取ってること、あとまあ確認書類をちゃんと取ってること、それを自分でチェックした上で、さらに認証機関の方に確認してもらう、第三者ですね、に確認してもらう。これが一番の有機の意味だと思ってるんですけど、その辺を割とすっ飛ばしてるのがこの独自基準で、第三者じゃないじゃないですか。販売してる人が確認しただけ。まあ別にそれは信頼してるから全然いいことだとは思うけど、まあそういった違いがちゃんと消費者までそこまで伝わってるかなっていうと、おそらく伝わってなくて、なんかちょっとなんだかなって思うとこですね。まあムームーなんて野良有機なんじゃないかなって自分じゃ思っちゃいます。ちょっと失礼な言い方だけど。これが有機ジャス認証いらない場合で、次にこういう場合だったら必要かなってものを説明してきますね。有機ジャスいらない場合の逆パターンってだけなんですけど、味気なく言うと顔の見えない関係なんかなって思ってます。先ほど言った有機ジャスいらないパターンで言うと、直接お客さんとコンタクトを取ってるんですよ。対話をする場がある、そういった販売方法。それとは逆に、まあ具体的に言うと加工業者さんだったり、小売店さんよりもう一段階上の段階の流通業者さんとか卸売業者さん、そういったところ、あとまあ量販店とか全国規模の有機専門の流通業者さん、そういったところと直接取引、契約なんかするってなると当然必要になってきますね。まあそもそも有機ジャス必要ですかって質問してくる人っていうのは、こういった販路を想定してる場合があんまないかなと、少ないかなと、印象としてはまあちょっとあるかな。最後に追加して言っておきたいのが、有機ジャスがあれば、まあ有機であればも含めて物が売れるみたいな簡単な話じゃないんですよ。まあ、他のどんな商売であっても一緒だと思うけど、まずはお客さんが必要としているものを作る。そんでまあ必要としているお客さんに出会って、出会えるような場所に頑張って行って、でそこで頑張って知ってもらって買ってもらう。そういったプロセスないと有機ジャスあったところで売れるわけじゃないです。その辺の厳しさは他の商売と全く一緒ですね。でも農業ってこんな難しいこと考えなくても成立してたような仕組みがあるんですよね。まあ、それ全然悪いことじゃなくて、すごいすげえなと思うことで、大抵の品目で他と差別化しているかといえばそうでもないですよね。まあ例外で言うとトマトとかフルーツ、あの辺って 他の商品とどう違うかっていうのをすごいアピールしてて、トマトなんて最近異常ですよね。生協のカタログなんて1ページトマトだったりしてびっくりしたんですけど、あれじゃあ消費者選ぶのも大変だなって思うぐらいすごい出てて、でそれぞれ違いをちゃんとアピールしてて、みんなどうやって選んでるんですかね。まあそういった品目じゃなくて、一般的なキャベツとか大根、キャベツとか大根とか、まあ本当普通の野菜ですよね。ああいうのを産地ごとの違いとか意識されている人ほとんどいないと思います。お米も例外になるのかな、余っちゃってるから。例えば最近いろんな新しい品種お米でも出てて、まあちょっと余談になりますけど、うち最近気に入ってるのがピカマルっていう低アミロース米。低アミロース米って言って冷えてももっちりして、甘みのあるお米なんですけど、今までミルキークイーンってのが一番美味しいかなと思ってたら、ちょっとミルキーって味が濃すぎて日常的に食べるのはなんかきついかなと思ってたら、ピカマルの方は低アミロース米の割には味が落ち着いてて穏やかで、日常的に食べても全然美味しいんですよね。最近それ気に入ってます。まあまあそういった特殊なお米があるにしても、日常の銘柄にそこまでこだわってる人ってあんまりいないんじゃないかなって思いますね。たまにうちみたいにいろんな品種食べ比べすることはあるかもしれないけど、農家の方としても販売することについては考えることなくても、農協とか政策で決まってることもありますよね。食料生産っていう、まあ、大事な国の機能、これを守るために政策的にこういうもの作ってくださいっていうふうに決定づけられちゃうこともあります。まあそれが一般的な農業、生産に集中できる農業ですね。まあもちろん最終的な決定っていうのはそれぞれの農家しなきゃいけないですけど、とはいえその幅っていうのはそこまで広くはないかなっていう思ってます。まあ逆に有機農家の方で言うと、この有機ジャスが必要かなんていう細かいところまで自分で考えて、生産以外のところも気を使ってやっていかなきゃいけない、これが有機農家の特徴なんかなって思ってます。